特集つなぐ備える被災地から学ぶ地震防災、被災地での経験から学ぶ大災害のリアル。令和6年元日に発生した能登半島地震では、人命だけでなく水道、電気、道路などの公共インフラにも甚大な被害が発生し、今なお被害の全容がつかめていません。今回の地震から災害はいつどこで起きてもおかしくないことや、南海トラフ巨大地震への備えの大切さを再認識した方も多いのではないでしょうか。八幡浜市では被災地の復旧復興を願い、随時職員を能登半島に派遣しています。今回は能登半島で被災地支援活動を行った市立八幡浜総合病院 DMAT と市職員の活動報告や、東日本大震災の被災者を講師に招いた語り部講演会の内容から被災地のリアルを紹介します。災害時の自助・共助について一緒に考えてみましょう。能登半島地震被災地支援報告1、市立八幡浜総合病院 DMAT。 報告2、八幡浜市被災地支援応援職員。東日本大震災の経験から防災意識向上プロジェクト語り部講演会の様子の9枚の写真が掲載されています。報告。能登半島地震被災地支援を経て、能登半島地震を受けて八幡浜市内の公共機関からも被災地支援に職員を派遣しています。被災地の現状を市立八幡浜総合病院 DMAT 災害派遣医療チームと市職員派遣チームによる報告をもとにお伝えします。報告1、正確な情報伝達が重要。市立八幡浜総合病院 DMAT 医師大野敦史さん。災害時の医療現場のリアル。私たちは石川県穴積町を拠点に活動しました。このエリアは電気通信などはかなり復旧していたものの、水道や道路などは大きな被害を受けており、いまだ復旧には至っていません。私たちが担当した業務は医師・看護師の業務サポート全般、 ER 業務や患者の搬送業務です。普段とは違う慣れない環境で、現地の設備と自分たちの技能を頼りに医療業務に当たるという自分たちの実力が試される機会になりました。搬送元は避難所や高齢者施設からのものがほとんどでした。また患者の症状で多かったのは発熱や意識障害、感染症、脱水などです。二次感染を防ぐためにも水が自由に使えない状況でしたが、かなり神経を使って消毒などを行いました。ここでは普段からの感染症対策の意識づけが役に立ったと思います。また院内スタッフも被災者という視点も大切にしてきたことです。家族や自宅が被災し、心身ともにストレスを抱えているスタッフも多く、彼らへの感謝やねぎらいの心とともに、ER 業務は DMAT で完結させるという強い意志で臨みました。災害時には臨機な対応を。今回の派遣は、災害時だからこそ正確な情報伝達が大切であることを実感する機会となりました。現地ではホワイトボードを中心に情報をまとめていましたが、常に最新の情報を共有しておくことは基本にして最も重要なことです。また患者家族らへの連絡も厳格に対応する必要があると痛感しました。市立八幡浜総合病院も災害拠点病院としての役割を担っています。今回の経験で学んだことを共有し、災害時に臨機な対応を取れるようにしていきたいです。救急車やヘリコプターで搬送を行った DMAT。 全国各地から派遣された DMAT、 1月末時点で延べ1000体以上が派遣。陸路搬送時の雪道の様子の3枚の写真が掲載されています。報告2、地域での共助の大切さ。八幡浜市総務課危機管理原子力対策室、山本元幸さん。上下水道が使えない生活。私たちは愛媛県からの要請を受け、珠洲市立多田小学校へのトイレカーの貸し出しと、輪島市鴻巣地区の避難所支援の任務につきました。 両市とも震災で大きな被害を受けており、特に上下水道は全く復旧していなかった中で、ただ小学校に設置したトイレカーはとても喜んでいただけました。支援にあたった輪島市の避難所では、避難者スタッフともトイレやシャワーなどが大幅に制限された生活を送っていました。こういった経験は私自身初めてのことで、本当に過酷なものでした。1月19日以降は校舎内にシャワーテントが設置されるなど、避難所の生活環境が改善され始めましたが、現地では今も我慢をしながらの生活が続いています。自主防災会などと連携して市内の防災力強化へ。そんな中でも八幡浜市の今後の防災に生かせると強く感じたのは、避難所運営の手法です。鴻巣地区では発災後すぐに役員が中心となって避難所運営が行われており、食事や備蓄物資の管理などの役割分担や避難所生活のルールが決められていました。食事はレトルト食品を温めるだけではなく、少し野菜を加えたり、アルファ米と白米を一緒に炊いたりと、とても考えて調理をされていたことが印象に残っています。今回の被災地支援業務において、私たち3名の応援職員は、避難所を運営している本部役員や輪島市職員の支援はもちろんのこと、避難者に寄り添って活動しようと事前に話をしており、その行動を確実に実施できたと感じています。今回被災地で感じた共助の大切さを自主防災会などにもしっかり伝え、市内の防災力強化のために何ができるのかを考えていきたいです。地震の威力を物語る根元から折れた電柱、輪島市。地震によって浮き上がったマンホールや倒壊した建物、輪島市。上下水道が復旧していない中、喜ばれたトイレカー、珠洲市。トイレなどで使う水を、ポンプで湧水を汲み上げてタンクに補給する様子。避難所のルールを共有したホワイトボードの5枚の写真が掲載されています。語り継ぐ災害の記憶。1月19日、防災意識向上を目的とした語り部講演会が古民館で行われました。講師の山形さんに語っていただいた東日本大震災被災時の経験を紹介します。一部抜粋。講演、備えとまちづくり。製図東松島代表、山形義江さん。宮城県東松島市で東日本大震災に被災。みんなで助かりたかった。震災時の反省と後悔。東日本大震災では経験したことがないほどの大きな揺れに襲われました。なんとか逃げ込んだ小学校にも 3.5 メートルの高さまで津波が襲ってきたことで、校舎1階が水没し、とても怖かったことを覚えています。この時の記憶は今でも反省や後悔の気持ちとともに脳裏によみがえってきます。避難場所を複数知っていれば、津波対策の訓練をしておけば、みんなで助かりたかった。この経験を無駄にしないために、現在は地域内外での伝承活動や防災教育に取り組んでいます。大切なのは事前準備と地域とのつながり。私は震災を経て大きな気づきも得ました。それは災害が起こる前にやれることがたくさんあるということです。事前準備の例としては、家庭での家具の固定、防災グッズをコンパクトにまとめること、災害に応じた避難場所の確認、家族内での連絡手段の話し合いなど多岐にわたるため、できることから備えることが大切です。加えて災害時には普段からの地域とのつながりも生きてきます。実際の避難所運営では自主防災会の役員任せではなく、全員で協力して乗り越えなければなりません。普段からの挨拶などで顔の見える関係性を作っていたことが円滑な避難所運営につながったと今でも思います。また避難所では豊富な生活アイデアや女性特有の悩みのケアなど、女性の視点が活躍する場面が多々ありました。災害現場においても、男女問わず、自分ごととして関わることが大切です。今回のお話が何かの役に立つことを願っています。 東日本大震災当時の避難所の様子、地域とのつながりづくりも兼ねて行っている防災ワークショップ、講演資料から抜粋した2枚の写真が掲載されています。災害に今日から備える、災害での被害を抑えるためには自宅や地域における日頃からの備えが重要です。命を守るために今日から災害対策を始めましょう。災害対策の自分ごと化、防災グッズをチェック、自宅で非常用持ち出し品などを準備する際は、愛媛県が発行しているミキャンの防災グッズチェックリストが便利です。市内では県八幡浜支局や市役所総務課八幡浜庁舎3階で配布していますので、ぜひ手に取ってみてください。災害のイメージを持つ、また実際の災害で起こることを想像することもとても大切です。市職員の研修で取り入れている避難所運営ゲームハグは、避難所の出来事や避難者対応をゲーム感覚で疑似体験できるため、避難所運営に関わる可能性のある地域の方にはぜひ体験してもらいたいです。ハグを地域などで行いたい場合はご連絡ください。命を守るためには災害対策を少しずつ自分ごと化していくことが大切です。今日できることから始めてみましょう。ミキャンの防災グッズチェックリストとリストがダウンロードできる QR コードが掲載されています。始めようローリングストック。大規模災害時は水道、ガス、電気などの復旧にかなりの日にちがかかるため、家庭備蓄は7日分用意することが推奨されています。日常生活に災害対策を取り入れてみましょう。ローリングストックとは、日常生活で消費しながら備蓄すること、少し多めに食材などを蓄える、日常生活で備蓄品を食べる、食べた分だけ買い足す。地域で守る共助の仕組み、自主防災会防災士。自主防災会は各地区の防災士を中心に結成されている組織です。災害に備えるために普段から応急手当訓練や地域の防災訓練を企画実施しています。消防団、消防団員は特別職の地方公務員、非常勤報酬ありで、会社員、自営業など幅広い職種の方が活動しています。火災を含む様々な災害に対し地域に密着して活動する組織です。